寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
さあ今日は体育の日の休日で、またね皆さん違う雰囲気で聞いてくださってるんじゃないでしょうか。たっちゃんおはようございます。東京オリンピック最初に行われた時が、10月10日、その日が開会式の日だったので、体育の日としてつながってきましたが、ハッピーマンデーの関係で、第2月曜日というふうに休日が移動して、今日が体育の日になりましたが、最初の東京オリンピックの時の話もたっちゃんしてくれましたね。お母さんが、入場券を手に入れたと思って連れてってくれたら、偽物だったというのが分かった。
まあ改めて本当に時代は過ぎてきてね、でやっぱり日本が高度経済成長政策の中でどんどんどんどん列強の仲間入りをし始めて、で新幹線が通り、東名高速道路が全線開通がその、ね、あの前後にあって、で俺はその東京オリンピックの時に高校2年だったんだよ、ですごいなって思いつつ、今のお話は先週お話しした宮崎中央新聞の、当時の社外記者っていうのかな、はい、山本さん、ゲストにも一回呼んできてもらったことがあって、その山本さんの記事で、東京オリンピックの入場券だかなんだか、入場券じゃねえや、なんか試合の観戦券かな、それがお母さんが手に入れてきて、子供を連れて横浜から東京まで行った、そうしたら偽の入場券だったんで、お母さんは帰りの汽車の中でずっと下向いてたってね、親はこれだなーって思うよね。で子供はその時にいいよいいよって思うけども、やっぱり子供に対して辛い思いさせちゃったっていう、いい記事が載っかって、それは実は島耕作を書いた人、その人の漫画に載ってた漫画の、要は漫画なんだけどね、その内容は。でもまあそれをね、うまい文章にして、自分の体験とこう噛み合わせていい記事書いて。でもね、社外記者だった人が今ね、山本記者ね、中央新聞の、正規の、
正規の
社説を書くようになったよ。だから、月1回の水曜日からなんか、社説を書くようになった。あれも立派だね。いい文書くんだよ。それこそね、どっかのおじさんみたいな顔してんだよさ。でもいいやつだよ。
もう本当。来年のオリンピックもまた何か記事ができそうですね。
できそうだね。またそのうちに会えるだろうと思うね。で、実はね、先週話したディサビリティみたいな話したんだけどね。まあ一般的な子供の子育てとして、まあ、自分が俺ね、50年私学教育に携わらせてもらったんだよ。おかげで。それこそ、静岡学園っていう学校の牧野健一校長先生、牧野明先生たちのね、そのおかげで、私学の教育にずっと携わらさせてもらって、で、静学を定年退職後はね、また精霊の長谷川亮先生のお口添えでね、私学協会っていうところへ、まあ、7年ばかり勤めさせていただいて、都合50年、この3月まで、かからせてもらって。で、そういう中で、ふとちょっとまとめたことがあってね、子供をどうやって育てるかっていう、俺、高校生扱ってたんだけどね、もっと小さい頃からどうやって育ってるのか、あるいはその小さい頃ってどんなことがポイントなのかっていうことを考えてちょこっとまとめてみたんだけどね、10歳くらいまでってね、感性を育てる時期じゃないかってすごく思うんだよ。つまりね、レインボー理科で、今虹を見て、わざわざ虹を見るために校舎を出る、自分の教室を出て運動場で虹見ようなんていうことやってるのかな、やってないんじゃないのって思うんだけど、俺昔自分が子供の頃ね、先生ね、小学校の先生が雨が降って虹がかかるとね、校庭出ようって、その要は虹だってさ、あの虹上から、赤オレンジこうなんかさっと教えてくれたら7色。あ、西洋は6色だとか5色だって7色ないって言うんだよね。
どのくらい識別するかっていうので4色っていうところもありますし、もう極端2色なんていうところもあるみたいですけどね。
やっぱりね。でもそれはね、さっき言った感性。あ、すげえな、虹って綺麗だな。もっともレインボーって言うんだから、それも大人になって英語を勉強した時にレインでしょ。 雨でしょ、棒は弓でしょ、だからそれが雨の弓だ、それがそういうことって全部絡んでくる。だからそのぜひ小学校の先生、実際のつまり小学校の 4,5 年ね、特に4年生っていうのか、4年生だな、実際5、6だか、そうだ4年生ぐらいはではね、感性、なぜそう3たす3は6なんです、それ以外は間違いです、そういう教育じゃなくてさ、なんかこう感覚に訴えるものって右脳を育てるようなね、時期じゃねえのって思うんだよね。でまあそれもね、まあ大学出るぐらいまで、まあ二十歳ちょっと超えたぐらいまではね、やっぱそこはね知性を育てなきゃいけないと思うんだよ。特に高校での教育に携わってるとね、普通高校っていうのはどうしてもね大学入れるための勉強やっちゃうんだよね。でそれが本当はそうじゃないんだよっていうことは分かってんだけど、それをやらせちゃうんだね。
いや受験勉強しなきゃ不安でしょうがないですよ。
そうということね。だからね、それも前にちょっと話した常識という、コモンセンスの常の式じゃなくて定まったし、やるべきことってやる時期があんだよね。だからそれはそれでね、一生懸命勉強する。まあ、入学試験を受けるための勉強かもしれないんだけど、それは知識の蓄積っていうことに関しては非常に役に立つんだよね。だからそれは必要なのかもしれない。でもその中で、それだけじゃねえぞっていうことを根底に置いておくっていう教育をしてくんねえかって最近思うんだよね。やることやって当たり前、勉強やれと。大学受験のための勉強やって、これ特に普通高校においてはね。でも、人としてはどうだみたいな、感性も育てるっていうことも、ベースに置く必要じゃない、あるんじゃねえの。で、二十歳過ぎて、要は社会人ってなるって、じゃあ社会人って何かっていうと、今まで自分が学んできた知識が、いろんな知恵に変わって、知識と知恵が合体して生きていくっていう、それはまあ社会人の根底だと。つまり20歳過ぎた頃は感性と知性っていうやつが相混じって、相混じって社会的な生き物、社会人になるんじゃないのっていうことをすごい考えるんだよね。ところがね、これうっかりするとね、勉強と一言で言う勉強という知識だけは素晴らしい。だけど、その人間の間合いが分からない、人間ね、人と人との間合いが分からないっていうような人ができてきちゃう。これ前に言ったけどね、もう何年も前に一回放送したと思うんだけどね、マイクロソフト、ビル・ゲイツの、あれ大卒、日本で言うと日本のマイクロソフト、東大卒ものすごい多いんだって。だけど残念ながらね、部長職以上の人になると、もう、ものすごいね。何年かはゼロだったってよ。だからまあ、そこのところに何か一つの理由があるんだよな。だから、ヒトゲノムっていう、まあ、生物学的に言えば、生物体が、ヒトゲノムという染色体だとか、なんとか、生き物が、iPS か。そんなやつが、その人となって、社会人になるっていうことに関しては、やっぱり、感性っていうやつの蓄積が必要かなってすげえ思うんだよね。で、その感性を育てる時期っていうやつを担当するのが、これは小学校の先生なんだよね。だから本当に、学校にいる間、生活の面倒を見るってやつが仕事だって。ね。小学校の先生の場合には、学校にいる間の生活の面倒を見るのは、それは仕事だよ。だからその仕事に対して、ありがとうって感じてくれる親と、それは仕事だから当たり前だっていう親が出てきちゃってねえかって。どうかね。あの学校の先生は面倒見るの当たり前でって、あんたの仕事でしょ。そうじゃないでしょって。
うちの中にいる時の行儀の悪さまで先生のせいにする場合が出てきてますね。
やっぱりね。だからそれは違いますよ。要は、ありがとうございます。いつも先生長い時間、親よりも一緒にいてくれてありがとうっていう気持ちを持ってほしいな。で、まあよく、この親にしてこの子ありって言うじゃんね。で、それは悪い意味で使うよね、普通は。この子にしてこの親ありって。だけど、いい意味で使ったらどうかねって。あ、すごい子だって、こんな子が、ありがとうっていう言葉が簡単に出てくるような子供を育ててくれたらありがたいな。って思うんだよね。まあ、先生も仕事としての、つまり面倒を見、小学校の時で、仕事として面倒を見るということの他に、感性を育てるような言葉、 あるいは感性を育てるようなひらめき、そういうことをね、なんか気をつけてやってくれたら子供も懐いてくんじゃねえのかな。だけど最近は机と机の間に走り回る子が出ちゃったり、授業中にバタバタバタバタ寝っ転がって足バタバタさせちゃう子供も出るんだよね。そこをどうするんだっていうことだな。まあなかなか難しいですよ。